バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。皆さんごきげんよう。バッキー大阪でございます。先ほどですね、0回という形で、自己紹介的なポッドキャストの録音っていうのをやってみたんですけれども、なかなか難しいですね。こう話してるうちにいろいろ詰まっちゃったりとか、スムーズに喋れなくて、とか、まあなんていう言葉が多くなっちゃったりというところで、お聞き苦しいところあるかもしれませんけれども、引き続きお付き合いいただければ幸いです。さて、前回予告した通り、今回はそのこのポッドキャストのタイトル、ストレンジャーズンパラダイスっていうそのタイトルについてとか、どんなことを僕が喋っていきたいかっていうのをやっていきたいと思います。そもそもですね、ストレンジャーズンパラダイスっていうのは僕ブログのタイトルにしてずっともう2006年からやってるんですね。でもうここ 1,2 年も全然更新とかしなくて、ミクシーだ、フェイスブックだ、ツイッターだ、ちょこちょこつぶやきとかでやってるだけで、まあ本当にブログ記事っていうのは全然ちゃんとできてないんですけれども、やっぱりちゃんと書こうとするとちょっとしたことでもこう1時間2時間とかかかっちゃうんですよね。でそんな時間が取れなかったりとか、そういうちょっとポテンシャルが保てなかったりとかっていうのもあって、なかなか続かないなと思ってたんですね。で今回ちょっとポッドキャストっていう形で喋りでこういうことをうまくできないかなと思って、まあ新しい試みとしてやることになりました。まずですね、このストレンジャーズ・アン・パラダイスというタイトルなんですけれども、ご存知の方も多いかと思いますけれども、ジム・ジャームシュというアメリカの監督の、映画タイトルですね。でこの映画ですね、僕高校卒業するぐらいの時かな、なんか初めて見たんですよ。でどんな映画かっていうと、まあ若者、男の子2人、女の子1人っていうのが、まあ、主人公でして、まあ彼らが日常からちょっと飛び出したくなって、ちょっとした逃避行をするっていう話なんですよ。で、非常にユニークな映画でして、まず前編モノクロ、淡々とこう展開していく映画なんですね。で、まあ細かいシーンがたくさんあって、まあちょっとした短いシーンがワンシーンワンシーン、ふっと画面が暗くなって繋がってるっていう形で、まあ一シーンが終わるごとにふっと画面が暗くなって次のシーンが展開する形で、で次のシーン何かなって思うと、何なのこの場面っていうような、なんかなんとなく話してるところが延々と映し出されたりとか、そういうこうコマの組み合わせで成り立ってる、こう普通のなんていうのかな、メリハリのある映画の感じとは結構違うんですよ。だから初めて見た時僕も、え、何これって、なんかかっこいいとかスタイリッシュって言われてるけど、なんか形でそういう作りをしてるだけの、こんなもんなんだって思った映画なんですね。ただ一回見終わった後に、あーってふっと思い出して、でもやっぱりあの映画って他の映画とすごく違うし、見終わってからなんかすごく残ってるんですよね。味があるというか、余韻があるというかね。ですごくそういうのを感じた初めての映画かな。でそういう映画って自分の中ですごく好きな映画になっちゃうんですよ。僕は他の映画とかもそうなんですけど、例えば地獄の黙示録、コッポラが作ったベトナム戦争の映画なんですけども、あの映画もねすごい変わった映画で、見たことある方も結構いると思うんですけれども、普通のベトナム戦争映画じゃないですよね。あれベトナム戦争っていう、まあそこベトナム戦争を舞台にした、なんかそのなんていうのかな、まあある男の話というか、そういうものだと思うんですよ。ベトナム戦争はあくまでも舞台としてそういう設定があったっていうだけの話で、これもどんどん話がこう変な方向に行って、見終わった後はぁ、なんだこれと思ったりとかね。でそういう2001年宇宙の旅とかもそうです。初めて見た時はもう誰もがそう思ったんですけど、はっていう、そういうものに限ってやっぱり自分の心の中に残って、でそういうのをこう気にして再度見返したりとしてるうちに、あ、俺これ好きなんじゃん、ハマってるじゃんっていう風になると思うんですね。でそんなものの自分の中の代表作がストレンジャーズ・パラダイスかなと思いまして、ブログのタイトルつけるときに何がいいかなっていろいろ考えたんですけど、もうこれしかないなっていうところで、まあストレンジャーズ・パラダイス、天国よりも、まあ、ちょっと不思議なところ、奇妙なところ、まあそんなねタイトル ルっていうのが非常に気に入ってそのまま使わせてもらっています。はい、さてですね、でこのポッドキャストの中で僕はどんな話をしていきたいかなと思うんですけれども、まあ今ちょっと話したように僕映画すごく好きなんですよ。でそういった映画について思ったこととか、こういう映画のここが好きだっていうところとか、あと全然みんな知らないけどこれがすごくいいんだ見てくれみたいな、そういったものをねいろいろ話していきたいなっていうのがまず一つあります。それからやっぱりこれ映画に付随するんですけども、プロフィール紹介の時もちょっと話したんですけど、僕サントラがすごく好きで、映画のサントラですね。でそれについてなんで映画のサントラ好きになったのとか、あとはやっぱりおすすめのサントラとか、そういった話っていうのもちょっとしていきたいなと思っています。あとはですね、音楽ですね。まあ僕は音楽すごく好きなんですけれども、特に邦楽なんですね。普通音楽好きって言うとなんか洋楽聴いてなんぼみたいなところが世間一般的な感じであるかなと思うんですけれども、僕は今も仕事としてコピーライティング、言葉を仕事にしてっていうところもあるので、やっぱり言葉の力強さとか、そういった言葉の伝えるもの、言葉を音楽に乗せるとどうなるか、そういったところに非常に興味があるので、まあそういった観点で歌を聴くとどうしてもやっぱり邦楽が好きになるかなっていう部分がありますね。でやっぱり10代の時に聴いてたのも、長渕剛とか尾崎豊とか浜田翔吾とか、まあ、そういったやっぱり言葉の力が強い人の曲っていうのにすごく影響を受けたり感銘を受けたりというのが非常にあります。でその後今に至ってもやっぱりそういったなんか言葉の使い方が面白い歌い手さんとかミュージシャンっていうのは非常に興味がありますね。でまあ最近だと、まあ、ライムスターとか相対性理論とか、まあ、ああいった人たちの音楽とかもすごく好きだし、あとはこの間見事復活を遂げた岡村康之、岡村ちゃんですね。僕岡村ちゃんはもう本当に大好きで、思い出もいっぱいあって、いろんなことをちょっとそういったことも語っていきたいななんて思っています。まあ、それからですね、それ以外にも、僕はここ2年ぐらいかな、ちょっといろんな、まあ、本を読んだりネットを見たりテレビを見たりラジオや音楽聞いたりとかしてて、こういい言葉だな、これ格言だなって思ったことを結構メモしてるんですよ。でそういったその自分なりの格言っていうものを気に入った、いいなと思った言葉についてっていうのもちょっと話していきたいなと思って、俺の格言的なものをやっていきたいななんていうのも思っています。それからですね、ちょっとまあこれかじりかけの趣味というか、うん、まあそんなにきちんと胸を張って言えないかもしれないんですけれども、俳句を少したしなんでおりますで五七五の俳句です。でこれはですね、月に1回鎌倉に行って、まあいろんなお寺とかを回って、そのまあ回ったイメージを歌にするっていう鎌倉吟行っていうやつをね、ちょっと参加させていただいてるんですね。でまあ自分の、うん、親よりも年上ぐらいのおじいちゃんおばちゃんたちと一緒に鎌倉の四季をこう折々歩いて巡りながら、まあ会場に戻って句を、まあ、5つとか7つとかね絞り出すっていうのをやってるんですけども、これがまあなかなか面白くて、まあそこでね、拙いながらも僕の作った俳句っていうのが1年分ぐらいちょこっとあるんで、ちょっとそんな俳句のコーナーっていうのもやってみたいなーなんて思ってます。あとはですね、まあポッドキャストをしばらく回を重ねて、まあいろんな方がそこそこ聞いていただけるようになったら、このゲストをお招きしていろんな話をしていきたいっていうのもあります。で僕がポッドキャストやるきっかけになった方のポッドキャスターの方ですとか、あとその他にもいろいろ僕が今まで関わった人たちと、まあいろいろ対談形式でお話を聞いていくっていうのもいろいろできたら面白いなーなんていうのをもう考えてますんで、そんな感じで、ちょっといろいろやっていきたいなーと思っています。まあといった感じでですね、僕のこれからやっていきたいと思っているポッドキャスト、ストレンジャーズ・パラダイス、まあどんな内容になるかなっていうのがなんとなく見えてきたかなって思っていただけると、この回は成功かなっていうところですね。はい。 それからですね、やっぱりこういう一人喋りあんまり長くてもどうかなって思うんで、だいたい10分ぐらいで区切りたいなと。おっと、9時59分10分、まあ、今ちょうど10分経ったところなんですけども、このぐらいでね、1コンテンツ収めていきたいななんて思っています。というわけで、まあ、今回はストレンジャーズ・パラダイスタイトルの由来、それから、自分が何をやっていきたいかなっていう話を簡単にしてみました。それではまたお目にかかりたいと思います。 See you!